Hey, what's up? 英会話スクールイングリッシュパートナーズ代表のレイニー先生です。今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださりありがとうございます。今日のテーマは語源から楽しむ英語表現です。語源から英語を見てみると実は面白い一面や意外な一面が多くあるんです。今回は語源や由来から楽しむ英語表現をご紹介していきたいと思います。リスナーの方からも質問をいただいております。ご紹介させてください。ニックネームたけちゃんさん。レイニー先生こんにちは。いつも通勤時に Spotify で聞いています。以前アメリカ人と仕事をする機会があり、掲示物を壁に貼ってほしいと頼みたいときに、壁に貼るという動詞がわからず、ジェスチャーで示したら、post とさせてくれて助かりました。その時、ああ、だからポスターっていうのかもと考え、それ以来、post イコール壁に貼るを覚えることができました。そこでリクエストなのですが、面白い語源、派生語などの特集をしていただけないでしょうか。また、第198回の放送で、what happened と言っておられましたが、happened または happens ではないでしょうか。中学生時代に答えが何人称かわからない時には三単元の S をつけると習ったように記憶しており、確認させていただきたいです。ということで、たけちゃんさんありがとうございます。そう、ポスト面白いですよね。例えば SNS に投稿するというのもポストって言うんですよね。でもそうやってご自身が生きた単語を知ることができる、ジェスチャーから読み取ることができるって大きいですよね。ああ、こうやって言うんだ。私も積み重ねでしたね。ということで、今日は面白い語源準備いたしましたので特集していきたいと思います。それから198回の What happened に関してなんですけれども、多分もしかすると私 What happened do のめちゃくちゃこれがマイクが読み取ってないレベルで言っていたっぽいんですよ。文字起こしのノートを見ると happened になっているので、ですのでこれはちょっと本当に音声が拾ってないだけかなと思いますので、おっしゃる通り文法的に what happened とか what's happening とか、そういう風に使いますね。気づいてくださりありがとうございます。でも私も本当に間違えてお伝えしていることもあったりしますので、気になることは皆さんぜひぜひご遠慮なくコメントくださいね。それではですね、早速行きたいんですけれども、今日は誰もが知っている単語なんですけど、実はこういう語源があったんだよっていうのをご紹介していきたいのですが、まず最初は sweat から行きましょう。 sweat って何のことかというと汗ですよね。で、スウェットを語源にしたお洋服が実は私たち普段身につけているものであるのですが、ご存知でしょうか。ジャージって皆さんなんていうかわかります？ジャージとか言って英語では言わないんですよね。あれってスウェットシャツとかスウェットパンツと言ったりするんですけれども、まあ汗を吸収する生地を使っているからということで、だからジャージの上下がスウェットシャツとスウェットパンツというっていうことを知らない方の方が多いと思うんですよね。だからこれはまず一つちょっと頭に入れておいていただきたいんですけれども、ではもう一つ、もともと汗をかかせるために作られた洋服があるんです。汗をかかせるためってすごいですけど、それなんだかわかります？実はセーターなんですね。で、セーターってスペルにするとスウェットに ER をつけてスウェッター、スウェッターというんですけれども、セーターではないですからね。セーターを英語にするとスウェッターで、こちらもスウェットが語源なんですね。でも何汗をかかせる服ってどういうことかというと、もともとアメリカのフットボール選手が汗をかいて減量するために編んであるものの上着をユニフォームとして着たことが由来とされているんですよ。そう、そこからスウェッターと言われているそうで、面白いですよね。これはちょっと豆知識としてぜひ持って帰っていただけたらと思うんですけれども、まあ、どちらにしてもスウェットが語源ということで、で、まあなんか、フットボール選手が実際にこれを使ったのは1891年頃と言われていて、でもまあセーターのような服は以前からあるんですけれど、この呼び方になったのがその頃ぐらいからというふうなことです。はい。じゃあ次に、チキン。チキンですけれども、チキンと言ったらもう皆さんもう鶏肉という鶏ということでご存知だと思います。だけどなんかよくチキンレースとかチキンだなっていう表現は耳にしたことありますか？ で、この時のチキンっていうのは、まあ、弱虫、臆病者という意味があるわけですよね。チキンというのは、そういった人の性質をこう表現するときにも使うということを頭に入れておいていただきたいんですけれども、で、これは人が恐怖に怯えたときに鳥のような肌、つまり鳥肌になるのが由来だそうで、チキンと呼ばれているそうです。ただし、鳥肌は英語でまた違うんですよ。チキンスキンとかは言わなくて、グースバンプスって言うんですけれども、はい。これもグースというのも鳥のガチョウなので、鳥の実際の名前を使って、虚言していますけれども、まあ、こんな感じで英語では食べ物で例えば人の性格や様子を表現することもあるんですよね。ちょっとその語源からは少しずれるかもしれないですけれども、まあ、こういう表現の仕方があるということを覚えていただくの楽しいんじゃないかなと思います。例えば、キュウリは英語で、cucumber って言うんですけれども、キュウリを使って実は人の性質を表す表現があります。例えば、He was cool as a cucumber. He was cool as a cucumber. これっていきなり言われると、もう直訳は彼はキュウリと同じぐらい冷えていたとなるんですけど、全く意味がわからない。でも実はこれはですね、cool as a cucumber で非常に冷静であるという表現なんですね。ですので彼は非常に冷静だった。He was cool as a cucumber という表現になります。まあキュウリは冷たいというイメージですからそこがまあ冷静というふうになったんでしょうね。でもう一つじゃあ食べ物の例で言うと couch potato です。なんとなく聞いたことあるかな。カウチはでもあんまりないですかね。で、ポテイトって言ったらジャガイモです。で、カウチ、これ今日ぜひ初めての方覚えていただきたいんですけど、私たちソファーのことをね、英語でソファーとももちろん言うんですけど、一般的には実はカウチと使われることの方が多いんですよ。ソファーのことをカウチと言います。つまり、カウチポテイトって言ったら、ソファーのジャガイモです。つまり、カウチポテイトっていうのは実は怠け者という意味なんですね。まあ、これはテレビを見ながらソファーでダラダラしている人が、まあ、よく食べているものイコールポテトチップスというイメージなんでしょうね。これが由来だそうです。で、食べ物に例えて使われているわけですけれども、例文としては He is a couch potato とか I am a couch potato って言ったら、まあ、私は怠け者ですという言い方になります。まあ、怠け者っていうと lazy を思い浮かべますけれども、こういった表現すごくネイティブっぽくて楽しいですよね。はい、ここまで来ましたけれども、あとこれはちょっと語源というよりかはもう全然違う面白い表現、面白い英語の言い方があったので皆さんにご紹介したいんですけれど、嘘泣きって英語でなんていうかわかります？なんか嘘泣きっていうよりかは英語でだったら、She's faking とか、Oh, she doesn't wanna cry とか、なんかフレーズで説明しちゃいがちなんですけれども、実は Crocodile tears。Crocodile tears という表現があるんです。クロコダイルというとワニのことですよね。で、これはじゃあどうして Crocodile tears が嘘泣きと言われるようになったかというと、まあ、ある昔話の中にワニが獲物を食べるとき、その獲物への同情を示すために涙を流しながら食べてたという話があったそうなんですけど、しかしね、残酷な狩りをしておきながら同情なんてしてないだろう、そんなの嘘泣きだということで、Crocodile Tears が嘘泣きという意味になったと言われてるんですけど、実はねこれ全然その相手に同情しながらワニは獲物を食べているわけではなくて、本当は水中で獲物に噛みついて口から入った水分が目から外に出てるだけだそうです。面白いですよね。まあこういった表現もあるということなんですけれども、最後にご紹介したいのは、もうこのポッドキャストが始まった当初4年ぐらい前に、もうほぼ最初の方でご紹介したストーリー、物語の語源についてもう一度お話ししたいなと思います。これ本当に素敵で、大好きな大好きな語源なので、ちょっと皆さんにお伝えしたいんですけれども、まあ物語というと英語でストーリーってまず来ますよね。でも実は、海外では物語という意味以外で使う表現があるんです。それは何かというと、1階建ての建物とか、2階建ての建物の時に、one story とか、two stories、このような言い方をするんですね。 で、何階建てと言いたいときには、その数字プラスストーリーズで表すんです。なんでストーリーを使うかというと、中世ヨーロッパでは、教会などのこう大きな建物のこう外壁に彫刻を取り入れたり、なんとなくイメージできますよね。あの窓に物語を書く習慣っていうのがあったそうなんですよね。で、これは各階ごとに違う物語が描かれているのが特徴だったと。だから建物に5つの物語が書かれていれば、その建物が5階建てであるということにつながる5 stories building ということになるんですよね。で、よくその階というと floor という単語を思い浮かべる方もいらっしゃると思うんですけれども、floor の場合は建物の床の部分を表していて、story は空間を含めた高さを表すので、例えばここは5階だよって言った言いたい時には fifth floor。だけど5階建てのビルだよだったら five stories という風になるので、これもぜひ覚えていただけたらと思います。なんだかほっこりストーリーズもあったりとか、実際使えそうなものもあったかなとも思いますけれども、まあ、こうやって面白く楽しく英語の表現を覚えていくのも一つ手かなと思います。今日お話ししたフレーズや単語はノートというサービスの方で文字起こしをしております。ノートへのリンクは番組詳細欄に記載していますので、こちらもぜひお役立てください。さて、今回も番組へのコメントをいただいてます。ありがとうございます。ニックネームレモンボーイさん、 Hello, nice to meet you, I'm Lemon Boy。去年の2月から聞き始め、3週目に突入しました。本当に聞きやすくリピートできますね。アワードにも投票させていただきました。英語学習は諦めたらそこで終わってしまうと思い、長く続けられるようにゆるーく楽しく毎日やっています。が、気づいたら、娘たち、かっこ高校生と中学生に先を越されました。それにめげずに楽しみながら英語学習を継続して、いつか、会話ができるようになりたいと思います。これからも、ポッドキャスト、継続お願いします。レモンボーイさん、ありがとうございます。2月に聞き始めて3週目突入ってすごいですね。もうこれ200以上のエピソードがありますから、そんなにたくさん聞いてくださってありがとうございます。そしてアワードへの投票もありがとうございます。嬉しいです。でも、ご自身なりの学習方法をご存知でいらっしゃるから、続けられるのかなって思うんですよ。これを誰かに毎日聞きなさいって言われたら、こんなに毎日聞いてくださらないですよね、きっと。ゆるーく楽しく毎日続けながら、いざという時には集中して、学習されるといいと思います。で、レモンボーイさんの一つ、あ、これは、やり方分かってらっしゃるなっていうのが、繰り返し同じものを聞くというのは、私も英語学習方法としてとてもとてもおすすめしております。はい。ですから、特にそのご自分の中でご興味のある内容であったり、あとはちょっとこれは自分に当てはまらないかなっていうような内容もあると思うんですよ。ですから、自分ごとにできそうなことを紹介している私のそのエピソードがあれば、ぜひ何度も聞いていただいて書き起こすなり、口に出して一緒に練習していただくなりしていただけたらと思います。引き続き聞いていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。さて、この番組ではご感想やリクエストなどお待ちしています。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。そして Apple Podcast ではレビューもできますので、こちらもぜひレビューを書いてもらえると嬉しいです。また、Spotify でもレビューを投稿できるようになりました。Apple Podcast では番組全体へのレビュー投稿でしたが、Spotify ではエピソードごとのレビュー投稿になりますので、こちらにもぜひレビューを書いてもらえると嬉しいです。それでは最後に今日のあれこれイングリッシュ。あれこれイングリッシュはですね、私が代表を務めております英会話スクールイングリッシュパートナーズの講師たちが出演をしておりまして、2日に一遍新しい動画が配信されています。 YouTube、Instagram、Facebook、X、そして TikTok で2日に一遍動画が流れているので、ぜひフォローしていただけたら嬉しいです。そんな中から今日は皆さんにお伝えしたいのは、一番近い地下鉄はどこですかと聞きたいとき、もしくは聞かれたときですよね。はい。地下鉄、皆さん、英語で何というかご存知ですか？サブウェイと言います。はい。じゃあ、サブウェイを使ってフレーズ作ってみましょう。一番近い地下鉄はどこですか？ Where is the closest subway? ですね。やっぱりなんか電車のことを聞かれていて、train という単語が出てきたら、あ、電車のこと聞いてきてるのかなってわかるかもしれないんですけど、いきなりサブウェイって聞かれると、どちらかというと私たちはあのサンドイッチ屋さんを思い浮かべちゃうかもしれないですね。サンドイッチ屋さん教えちゃったりしてにならないように、地下鉄のことです。おそらくまあ自分で聞くこともあるかもしれないけれど、今インバウンド、海外からのお客様も多いですから、海外の方に聞かれることも多いのではないかなと思ったりしております。 Where is the closest subway? でご自身が聞きたいときは必ず Excuse me を頭につけましょうね。 Excuse me, where is the closest subway? とか、まあもちろん地下鉄に限らず電車で、電車の駅と言いたければ Where is the closest train station? とか、バス停はどこですかと聞きたければ Where is the closest bus stop? などですね、ぜひお役立てください。うん、で聞かれた時に、そうだな、すぐ近くにあったら It's right there, right there, すぐそこですよと言ったりとか、 Go straight, right side とかでもいいですけれども、まあとにかく何を聞かれているか分かるというのが大切かなと思いますので、ぜひ頭に入れていただけたらと思います。So that's it. Thank you so much for coming by. Thank you so much for listening. 今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださりありがとうございました。皆様とはまた来週金曜日にお耳にかかりましょう。So till then, bye! さあここでレイニー先生の活動を紹介させてください。まずはレイニー先生が運営する英会話スクールイングリッシュパートナーズでは、私たちと楽しく生きた英語を身につけたいという方を大募集。マンツーマン、グループ、キッズ、すべて出張レッスンとオンラインレッスンで行っています。また英会話の講師も大募集。女性だけの募集になりますが、東京23区内で出張レッスンができる方や、オンラインレッスンで早朝や夜のレッスンができる方、海外在住の講師なども募集しています。ぜひご応募お待ちしています。詳しくはイングリッシュパートナーズのホームページを検索してみてください。